話ノート語り継ぎたい戦争体験ナンバー151父の出征の記憶小川町田辺聖子87歳聞き取りより花園川本支部鈴木和子暑い夏の日に父の出征は昭和18年の夏だった。家の庭には朝から暑い日差しの中、出征と書いたのぼりが立てられ、たくさんの人がいたのを覚えている。父が近くの神社に入営、軍務に就くため兵営に入ることの挨拶を終えると、万歳、万歳という声が続いた。父の支配に次々とお酒が継がれ、軍服姿の胸はぐっしょりと濡れていた。父は、行ってまいります。しっかり戦ってきます。皆さん、ありがとう、と挨拶していたが、その姿を祖母と母はどんな思いで見ていたのか、想像できなかった。二人は見送りの駅で、体に気をつけて、頑張ってきてね。と別れの挨拶をしていた。父は見送りの人たちに電車の窓から手を振り、行ってきますと別れを告げた。残された家族。弟と妹たちは何もわからず、近所の友達と夕方まで遊んでいた。当時の遊びは余り布を丸めて作ったボールの投げ合いや、ゴム紐をつないで長くした縄跳びだった。祖母は子供たちのお風呂などの世話をし、母は昼間は畑仕事、夜はむしろ、藁やいぐさなどで編んだ敷物を編んでいた。暗い家の中には傘をかぶせた電灯がたった一つだけあった。朝は子供たちも庭や家の掃除、鶏、ヤギの世話などをしてから朝食だった。戦争中なので、サイレンが鳴ると、どんなところにいても、木の陰や塀の中に隠れた。最後の別れ。父は入隊して数日後に満州の配属が決まった。行く前に家族と会えることになり、私は祖母、叔父と上野の森まで行った。東京が初めての私は、父に会える喜びでいっぱいだった。おーい、どこにいる?という父の声に、父ちゃんと駆け寄り抱きついた。あの時の感動は忘れられない。母が作った赤飯やお寿司などを食べながら話していると、すぐ別れの時間になってしまった。私の頭に手を乗せ、よく来てくれた、嬉しい。という父に泣き崩れてしまった。その後は父の帰りを待ち続ける毎日だった。ある日、大きなリュックを背負った男の人を家の前で見つけ、父ちゃんが帰ってきた、とみんなで庭へ飛び出したが、叔父だった。叔父は下を向いたまま家に入り、実は兄ちゃんは亡くなってしまった、と言い、次の言葉は出なかった。父は終戦直後の8月31日に病に倒れ、31歳の若さで亡くなった。私は小学3年生だった。祖母、母、子供3人の家族を残して亡くなった父。18歳で志願兵だった叔父が、父の代わりに死ねばよかった、とずっと悔やんでいた。戦争は絶対にやってはいけない。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。文字数は約800字です。応募先は11ページ、見出し番号21をご覧ください。